はい、はい、じゃあ二画白道の例えですね、まず二画白道の例えとは、どんな人に対して説かれているかということが大事です。二画白道の例えはどこにあるかと言いますと、どこだったかな、329ですね。で、二画白道の例えのそもそもの発端ですね、発端はどこにあるのかと言いますとですね、これは桓武両寿経に三人が説かれてるんですよ。三人、三つの心、ね、三人と言います。三つの心、どこにあるのかというと、桓行ですね、130ページ130ページですね、130ページじゃなくて間違えました上前ですから、ちょっと待ってよ、官行の上前、三人は、そうですね、ページ数を間違えた、あ、155ページです。155ページにある、まずはちょっとこう仏教の教えについて少しずつ学んでいただきたいなとこう思いますけど、155ページを開いていただきますと、この左側にですね、左から 1,2,3,4,5,6 行目に、もし衆生ありてかの国に生まれんと願わん者は三種の心を起こしてすなわち往生すると、ね、浄土に往生したいと思う人はですよ、浄土往生したいと願うのならば三つの心を起こしなさいと、こういうふうに書いてあるんです、ね。で、何が三つなのかというと、一つには至上心、二つには人心、三つにはエコー発願心っていうふうにこう知られてますね。ですから、浄土に往生したいと思う人は必ずこの3つの心を起こさないといけないんです。ここが大事なんですよ。逆に言うと、3つの心を起こしてない人がですね、私は浄土に往生できるんだと思っていたとしたら、それはとんでもない間違いだってことですね。絶対に必要なんです。この三つの心を起こさないといけない。その中のエコー発願心についてですね、エコー発願心について、これは一体何かと例えられたものが二画白道の例えです。ね、で、まず言葉の意味っていうのは、エコーね、エコー、エコーっていうのは何かというと、エコーというのは エコーというのはエシンコータ、ね、エシンというのはこっち向きに心が向いていた人がガラッとこっち向きに変わるってことです。心がガラッと変わる。180度変わる、ね、他の方向に向く、ね、欲をこう満たすことばかり考えていた人が欲を満たすことから離れていこうと思うとかね、この心の方向性がガラッと変わるのをエコーっていうふうに言うんです。で、阿弥陀仏の救いっていうのは、まあ、2種のエコーありって言われてね、ね、2回エコーがありますよと。まあ、それはまた詳しく今日はちょっとお話はしませんけれども、だからエコーっていうのは今までですね、欲を満たすことしか考えていなかった人がとかね、その欲から離れて行こう、それがエコーなんです。で、発願っていうのは浄土に生まれたいという願いを起こす、ね、だからエコーして心の方向性がガラッと変わって浄土に往生したいっていう願いが起きる心、これがエコー発願心っていう。つまり私たちは浄土に往生したいという願いはありません、はい、
ない
ない。
どうして、
はい、
そんなことないと思うけど
ない、
あまり深く。
そう、
まず浄土というのをですね、想像私たちが想像している浄土っていうのは欲楽です。
ああ、そうか。
浄土に行きたいっていう気持ちはない。浄土ってどんな世界か、ね、人がさ、ね、仕事もしないで楽な思いをしている、ね、その人のために一生懸命苦労しないといけないとしたら、皆さん頑張ってやりたいと思いますか。社長さんがね、ね、楽している、その人のね、その社長さんの懐をね、豊かにするために働き続けなければな、私が働くことによってね、私が楽になるんじゃなく他の人が楽になって喜んでやりますか。やりませんよね。
そうさんと思って
それが喜んでやれるようになるのが浄土なんです。
ああ、そっか。
なんか皆さん目が
かなり難しい
これが浄土なんです。だから浄土に往生したいという願いは私たちにはないです。ない。
楽しようとか、そういう気持ちはのために浄土に行くような気持ちばっかり言ってる。
そう、うん、楽がしたいと思って浄土に行きたい、ね、浄土に行くと花降る極楽、まあ、いわゆる蝶々が舞ってね、それでこうお花畑に蝶々が舞ってるような世界がこうあると思ってで浄土に行きたいと私たちは思っている、ね、
温泉があって、
そうそう、温泉があって八苦毒水の温泉に使ってね、百味の温食たらふく食うってね、ああもう定年退職して今まで仕事を頑張ってやってきたけど息子の代に譲ってね、ああこれからはゆっくり悠々自適な暮らしをするぞーっとこう腰掛けたいと思うでしょ。ところが腰掛けようと思ってたはずなのにもう一回頑張らんとかと思って働いていかなくちゃいけない。 せっかく楽ができると思ったのに楽ができないんだ。
バレてきたらダメだから。
はい。でそれが嫌だなと思うのが江戸の住人なんです。ね、ちょっとこの浄土という世界を少し説明しないとなんかってな感じになってきてる。浄土に往生したいという心はないなと、ね、浄土っていうのは一言で言うと因果の通りが信じられる世界なんです。いいですか。因果の通りっていうのは種をまいたら結果がやってくる。いいですか。いいですか。種をまいた分だけ結果がやってくる世界が因果の道理です。ね。じゃあちょっと考えてみてくださいね。良い種まきをして幸せになりました。幸せになったから、じゃあこれから楽ができる良い種まきをしなくてもいいなと思って良い種まきをやめたらどうなります。
やめたら来ないんじゃない
いいですか。
変わっていかない。
いいですか。因果の道理ですよ。良い種まきね、今まで頑張って苦労してきて今幸せになりました。ああ幸せになったからといって良い種まきをやめたらどうなります。
種まきをやめたら結果は来ない。
うん、そうなんです。つまり幸せっていうのは良い種まきを続けているから得られてるんですね。幸せになったからといって良い種まきをやめてしまったならば今までやってきた幸せがなくなってしまう。これが因果の道理なんです。
ところが
良い種まきを続けないといけないということですね。
そうそうそうそう。いや、良い種まきをやりたくないと皆さんが思うのは皆さんが江戸にいるからです。江戸にいるから。浄土に行けば良い種まきをしたいと思う。なるかな、なるかな。それがなるんですよって言ってるのがね、ミラの本願なんです。
自力ではならんけど他力がかかるとなるようになる、
ね、ちょっとそのどうしてなれるかという一旦だけ少し説明しましょうか。どうしてなれるかと、それはこの三人の身になるためには阿弥陀仏の本願力が必要です。で、阿弥陀仏の本願力っていうのは大きく二つあります。一つはね、奇妙無量寿如来って言われている無量寿の力。阿弥陀仏のことを無量寿如来とね、奇妙無量寿如来っていうふうに言われているようにですね、阿弥陀仏のお徳というのはですね、無量寿のお徳がある。で、無量寿のお徳をこれはですね、聴聞を通していただいていくってことなんです。これはどこに教えられているかというと、教行信書の末にですね、ね、351ページ、ここにですね、左から 1,2,3,4 行目に仏の聖徳の皆を聞くって書いてありますね。これは 仏様のお徳を聴聞を通して受け取っていくっていうことなんです。ね、阿弥陀仏のお徳を聴聞を通していただいていくっていうことなんです。だから皆さんが今こうやって仏法を聞いていくっていうことは、これを聞くことを通してですね、聞くことを通して阿弥陀仏のお徳をいただいてるんです。で、親鸞聖人はこれがどうやっていただくことができるのかということが分からなかったんです。ね。前所属していた団体の人たちもどうやってこの阿弥陀仏のお徳をいただくかということを知らなかったんです。これ断言してもいいです。ね。いわゆるこのお徳を聞く、お徳をいただくっていうのが門戸名号なんですね。本願成就門の中のその名号を聞くっていうことで、この聞くっていうのはどうやったら聞けるのか、どうやったら受け取れるのかっていうことが親鸞聖人ご自身がわからなかったわけです。だから親鸞聖人は門というはっていうのですね、門というは聞くっていうのは何を聞くのかっていうことで352ページ、門というは衆生仏願の正気本末を聞きて疑心あることなし、これを門というなりとこう書いてあるわけ。で、これ衆生っていうのは私たちが阿弥陀仏の本願の正気本末。ね、阿弥陀仏がどんな相手に、ね、どのような本願を立てられたのかということを聞いて疑心疑いの心がなくなったことなんだ、こういうふうに訳されたんです。これどっかにあるわけじゃなく親鸞聖人がそう思われたんです、ね、仕事だ。そう思われたんです。だから浄土真宗の人たちはですよ、この親鸞聖人がこのように書かれているから阿弥陀仏のことについて聞いたらこの阿弥陀仏のお徳をいただけるのではないかと思ったんです。だからある団体では阿弥陀仏の本願はこうですよって詳しく説明してるんです。親鸞聖人のお言葉はこういう意味ですよって話をしてるんです。なぜならば親鸞聖人がそう訳したからなんです。だけどこれは間違いなんです。
親鸞聖人にも間違いがあった。
そう、これはどんなに書かれた文章を読んでもお徳をいただくことはできないんです、ね、なぜならばこれはどういう意味かというと阿弥陀仏のお力っていうのはですね、これ全ての人に降り注いでいる、ね、これが私たちを浄土に導く力なんです。ね、これが仏性っていうふうに仏教では言われるんですよ。仏性っていうふうに言われる、ね、ところが私たちはこの仏性を受けることはできない、ね、仏性を受けることはできない。どこに書いてあるかというと経行信書行間に教えられています。行間にですね、これすごく大事なところですから、312ページいいですかね。だからこれが聞けるようになることが阿弥陀仏を見るとか阿弥陀仏の呼び声を聞くっていうことなんです、ね、で 312ページの右から1,2,3,4,5 行目にですね、あ、4行目の下にですね、苦境筆境とは一切主情のうるところの一乗なり、一乗というのは阿弥陀仏のお力のことです、ね、で一乗は名付けて仏性となす、仏性というのは仏にする働き、だからこの働きを受けることができた人はどんな人も仏になれる、これを正成就と言います。ね、仏になることができる。ところがね、この義を持っての家に我一切至上ことごとく仏性ある、すべての人に仏性が降り注いでる、今も降り注いでいるんです。だけど皆さんは残念ながら一切至上でことごとく一乗あり、無明王エルをもっての家にですね、この仏性を見ることができない、こうなってるんです。残念ですけど
無明に覆われてる限り、
はい、だから阿弥陀仏のこの皆ね、名号皆はお力お得は私たちに降り注いではいるけれども、残念ながら私たちには無明が覆われているためにこの阿弥陀仏のお力を受けることはできない。じゃあどうしたら受けることができるかというと、それは無明が破れた人が必要なんだってことなんです。ね、これが全知識なんです。だから無明が破れた人は阿弥陀仏の呼び声を明と聞けるんです。明と聞いてゴーと話せるんです、ね、ゴーっていうのはこれ、ね、頭が口っていうね、これ人の形ですよね、こういう感じでこういう風にしてるね。でこう頭が口になって大声で叫んでいるってこと。だから明号っていうのは明阿弥陀仏の働きを受けて号人々にそれを伝えるっていうことなの、うん、
まさに今がその状態。
そうそうそうそうそうそう、だからその明号を聞いてっていうのはすで、うん、に無明が破れた人から教えを聞いてってことになる。でこれを他力っていうふうに言うんです。どこにあるかというと308ページ右から3行目に、他力というは如来の本願力なりと、ね、これはまあどっかで見たことがあるとね、ある団体でもね、あの他力というは如来の本願力ですよと。じゃあ阿弥陀仏の本願力というのは一体何かと言いますと、阿弥陀仏の本願力っていうのはこの後にですね、論に曰く本願力というは大菩薩発心の中において常に残昧にありて、種々の心、種々の神通、種々の説法を現じたのうことを示すと書いてあるんです。他力とは何か、他力とは説法する力なんです。種々の説法を現じたのうことを示すと、阿弥陀仏の本願力によって説法をするんだ。ね、それはどういうものかというと、例えば阿修羅の金、こするものなしといえども、恩国自念なるがごとしってこう書いてあってですね、阿修羅の持っている楽器は、ね、誰も奏でる人がいないけれども、自然に音楽が流れるようにこの阿弥陀仏に救われた人はですね、無明が破れた人は阿弥陀仏のお力によって頭で何にも考えなくても説法ができるんです。ね、これが他力なんです。どうしたら、阿弥陀仏に救われたらなるんですよ。どうしたらじゃなくて、阿弥陀仏に救われると、明 と聞いて合と伝えることができる、その名号を聞いて救われるんです。だから名号っていうのはあの南無阿弥陀仏の文字じゃないんです。だから文字にどんなに頭を下げていてもダメなんですよ。名号っていうのは人なんです。実際に阿弥陀仏に救われた人なんです。その人が必要なんです、浄土に往生するためには。
全知識で諦めない
。はい。だからどうしても全知識が必要なんです、浄土に往生するためにはですね。 なぜかというと阿弥陀仏の本願の中にもですよ、その名号を聞いてとね、本願成就門にその名号を聞いて、その名号っていうのは、ね、諸仏が称賛しているところの、諸仏っていうのは阿弥陀仏に救われた人が阿弥陀仏のお力によってそのお徳を伝えていく、お徳を伝えていくっていうのは阿弥陀仏はこんなに素晴らしい人なんだと伝えることじゃないです。この阿弥陀仏のお力によって見える真実の世界を伝えるんです。そのお徳とは何かというと、無量寿の働きと、もう一つは無量光の働きなんです。ね、だから阿弥陀仏っていうのはどんな仏様かというと、無量寿の仏様であり、無量光の仏様。これをサンスクリット語でね、無量寿を阿弥陀ユスって言うんです。そして無量光を阿弥陀バハって言うんですよ。
バハ
じゃないです。バハ。
バハ。
バハ。ね、阿弥陀バハっていうんです。つまり阿弥陀っていうのは無量っていう意味なんです。阿弥陀仏っていうのは無量の命を持った、無量の光を持った仏様なんです。その説法を聞いた人はどうなるかというと、阿弥陀仏のお徳をいただいてですね、阿弥陀仏が見ている世界が見えるようになるんです。だんだんと皆さんは。阿弥陀仏が見ている世界って何かったらですよ、無量寿の命で見えてる世界なんです。皆さん、無量寿の命でこの世界を見たらどうですか？例えば人間がですね、人間の命を持った人が、人間がですね、セミの一週間の命を見たらどう思います？
かわいそう。短いなって思う。
そうそう、短いな。でも、セミはね、人間の命を持ってないから、一週間でも長いと思ってるかもしれないじゃないですか。ね、カゲロウの一晩の命も人間から見たら儚いなぁと、こういうふうに見えますけどね、カゲロウから見たら長いかもしれない。もし皆さんが永遠の命から見てね、永遠の命からこの人間の100年の命が見えるようになったらどうでしょう？そうですね、もう人間の命なんてですね、シャボン玉が飛んでるようにしか見えません。どうですか？農家農家農家農家農地農地、ね、いくら執着してもですよ、ね、明日には死んでいくんだなと、こういうふうに思えるようになったら執着できるでしょうか？仏様から見たらですよ、生まれたばかりの赤ちゃんももうちょっとしたら大人に見えるんです。もうちょっとしたら大人になるんだなっていうふうに見えるんです。ね、 お釈迦様がですね、お弟子の人たちに人間の一生ってどれぐらいかっていうことで、ね、聞かれたと。いいですか。人間の一生っていうのは生まれてから死ぬまでの長さですよ。あなたはどれぐらいに感じますかって聞いた。最初の人はですね、1週間ぐらいだって言ったんです。1週間ですよ。生まれてから死ぬまでが1週間。それは、そのお弟子の人は、それだけお釈迦様の説法を聞いて、無量寿の働きを受けてきたんです。ここがポイントなんです。だからそういう考え。そうそうそう。皆さんも聴聞続けていくと、そういうふうに1週間ぐらいってことになる、ね。ところが、お釈迦様は納得されなかった。ね、次の人に聞いた、ね、お前はどう思うと言ったらね、いや、先ほど吉野家でね、牛すき膳を食べましたけど、そのね、牛すき膳を食べてるぐらいの間で、一生が終わりますと。こういうふうに言った。短くなりましたね。一生ですよ。でもその時に一生ってどれぐらいの長さっていうことを考える時はですね、振り返るんですよ。自分の人生を振り返ってみて、ね、どうですか。もう2013年も終わりました。2014年が始まります。はい、昨年1年間はどうでした？長かったでしたか？短かったでしたか？
見事に短かった。
短かった。気がついたわ。
気がついたわ。ちょっと待って。
ねえ、それをもう幾度となく繰り返して、もうこんな年になった。振り返ってみてどうですか？どれぐらいですか？
そんな長かったって思わないね。
長いと思わない。短いと思わない。
短いね。
いや、なんか無我夢中っていう感じね。無我夢中、その時その時無我夢中、
ね、
なんか長い短い、
今までがね、
過ぎてしまうと短いかな、
ね、うん、そう、過ぎてしまうと短いし、ね、これからの10年って長いような気がするけど、過ぎてしまうとあっという間なんですよ。それは実際はこれからの10年はあっという間だったんです。だけど私たちは 無量の煩悩に覆われてるから、それがわからないわけ。だから人生長いと錯覚できるんです、ね、でも真実から言うと、人生なんてあっという間、ね、そう、そう、その無量寿で見た人間の命というのが最後のね、答えである一息ですと。これをね、勘違いしてる人がいるんですよ。ある団体ではね、吸った息が吐き出せなかったら五章だって聞いてるんです。吐いた息が吸えなかったら五章だと、ね、おかしい。だってそれまではですよ、人生っていうのは生まれてから死ぬまでって話がずっと続いてたはずなのに、最後だけなぜか死と隣り合わせって話になってるんです。そうじゃないんです。これは、ね、人間の発想でしかそんなことはね、もう思えないわけですよ。仏様の目線から見たら、人間の命なんていうのはですよ、もう、うん、そのお風呂場でこうやってこうやってこう、うん、ね、水をかき回してね、できた泡みたいなようなもんでパッと切る、パッと、これが人間の命なんです。
あっという間でした。あっという間の中で噂をした
これが本当にひしひしと感じるのを仏縁って言うんです。お釈迦様はですね、修行に、入った時にですね、お弟子のいわゆるその従者がですね、お釈迦様なんでね、こんなをその大使という位を捨てて、あなたは修行をされるんですかと、ね、これから王様になってね、幸せな暮らしが待ってるじゃないですかと、こういうふうに聞いたらですよ、お釈迦様は言ったんですよ。お前たちには分からないのかと。 この激しい無常がと。すべてのものは一時としてとどまっていることはしないんだと。どんなに若いものも衰えていく。ね。そして死んでいくと。私はこの生老病死を乗り越えた本当の救いが知りたいんだ。お前たちにはわからないのかって言ってもね、俺はお釈迦様にしかわかんないんですよ、それは。なぜかったら、それだけお釈迦様はこの仏性の働きを受けていたからです。だから、もうね、無量寿の命からこの世界を見たらね、この建物はなくなっちゃうんです。わかりますかね。こうイメージ映像として100年後、1000年後、1億年後でバーって流れちゃうようなものが無量寿の命みたいな目線なんです。ここにね、その文化センターが今はあるけど、でも1億年後にはなくなる。今はここに地球があるけど、ね、遥かね、なんね、その遥か未来にはこの地球もなくなる、太陽もなくなる。その無量寿の命から見たら。地球が生まれて亡くなるのもそんなに長くないです。太陽が生まれて亡くなるのもそんなに長くない。そんな地球の中に生きている人間の命なんていうもの。ね、いやーこの土地買った。この土地買ったで、この土地自体が地球が滅んだらなくなるんですよ。だけど、そうやって永遠の命から見ても、ね、失わないものがあるんですよ。それが人間の業なんです。肉体が滅んでも業は続いていくんです。だから永遠の命から見たら、ね、いわゆるこの世お金を手に入れた、この世ちょっと楽ができた、ね、お金持ちになった貧乏人が家を建てたね、どんな立場についたそんなどうでもいいですよ。一瞬のことだから。昨日見た夢と何にも変わらないように仏様には見えるわけ。だけど業は続いていくんです。死んでも私のね、肉体に宿ったこの業はずっと続いていく。地球が滅んでも業は続いていく。太陽が滅んでも業は続いていくんです。だから仏様から見たらもう大事なものは業だけだってなるんです。これが無量寿の命によって知らされる無常観の。だから私たちの思っている無常観と仏力によっていただく無常観って全然違うんです。私たちの思っている無常観っていうのはいつか死ぬ、今晩かもしれない、明日かもしれないっていう無常観。でも仏様から見る無常観っていうのは100年が一瞬なんです。1000年も一瞬なんです。1万年も一瞬なんです。そういう無常観なんです。私たちの考えている無常観というのはね、今晩とも知れない命だっていう発想なんです。でも今晩とも知れないってことはね、今晩死ななかったらまた明日があるんです。ね。そうだ。今晩死なないかもしれないって、ね、死ぬかもしれないけど死なないかもしれない。あ、そうだそうだそうだ。で明日もあると明日もある明日もある明日もあるで結局永遠に生きておれると。ところが仏様から見たその無常観っていうのは1000年後1万年後がブワーッと、ね、目の前のように見える。どんなにね長生きしたとしても1万年は生きられないんです。だから必ず死ぬっていうことを知らされるんです。これが阿弥陀仏のお力なんです。 これが知らされたら今だけ取り繕ってですよ、ね、いい顔することなんてしなくなる。大事なものは私の中に宿るこの業なんです。業、業は私の行い、純粋に行いによって生み出されるんです。じゃあその業が未来どうなっていくのか知りたいですよね。よくあるじゃないですか、死んだらね、死んで帰ってきた人なんていないからね、ね、地獄があるのやら極楽があるのやらわからないと。それはそうですよ、人間から見たらね。でも仏様から見たら明らかなんです。だって人間死んでも業は残るから。そしてその業が未来どんな結果を受けるのかということを教える力が無量光なんです。この無量光の阿弥陀仏の働きによって、ね、今の業を知らせるんです。その今の業が未来どんな結果になるのか、そして今の業は今までどんな種まきが生み出してきたのか、それを知らせるんです。
前知識の説法は無量光になる。
前知識の説法というのは無量寿と無量光をだんだんと知らせていく力。
どっちで知ることない。
今すぐ知ったらですね、皆さん発狂しますから。
大変だ。徐々に知った
方が、徐々じゃないと発狂します。 今この真実を知ってしまったらもう耐えられません、私たちの心自体が。だってもう癌を宣告されるより恐ろしい結果になりますから。すごいね、激しすぎる無常ですから。だから仏様っていうのはね、なんてね、慈悲深い方だなとこう思いますけど、これ浄土和さんにですね、こういうふうに教えられてるんですよ。まあ本当にね、私たちのことをすごくね、こうまあ本当にこう、ね、思ってくださってるんだなっていうのが220ページ、一番上の段にね、知恵の光明を計りなし、無量の諸相ことごとく光行かぶらむものぞなきってね、ものはなし、真実明を奇妙せるってね。光行っていうのは暁の光って書いてあります。暁っていうのは日の出前です。真実をちょこっとずつ知らせてくれるっていう。ちょこっとずつ。
はい。そのちょこっと知らされただけでもびっくりし。
あ、そうそうそうそう。
どうね、どう見ます。そうそうそう。
だからちょこっとちょこっと、だから時間がかかるんですよ。すぐに救われるわけじゃなくて。救われるまでには時間がかかる。なぜ時間がかかるかって言ったら、いきなり真実が知らされたら私の心が耐えられないから、ね、だから聴聞を通して、無常感、罪悪感をですね、深めていくわけです。で、これはですね、ありがたいことに死んでもなくなりません。だからお釈迦様は、ね、その生まれながらにして激しい無常と激しい罪悪を感じていた、ね、だから普通に老人を見るだけで、ああ人間ってこんな風になっていくんだなと分かったわけです。恐ろしいな。病人を見ただけで、ああこんな風になっていくんだな。それは生まれながらにしてそうだった。親鸞聖人もそうですよね。生まれながらにしてそうだったわけですよ。だいたい9歳の子供がですよ、明日ありと思う心のあだ桜なんて言いますか。言わないですよね。それはもう生まれながらにしてこの無常感、罪悪感が普通の人とは違ったんです。これは聴聞をするとですね、荒屋敷の中に室の修士というのが訓示されるんです。この室の修士が訓示された分だけ穴が開くと思ってください。この無明にね、穴が開くんです。そうすると、この穴が開いたところは、 隠すことができないので阿弥陀仏の仏性を受けてしまう。だから無常感、罪悪感がすごく感じるわけです。だ親鸞聖人のような方になるともう普通の人が感じないような無常感の中で生きてるってことです。普通の人が感じないような罪悪感の中で生きている。だから普通の人と違う人生になるんです。これが皆さんもですね聴聞していくと受けていくわけです、ね、受けていく。だから少しでも業を良くしていこうっていう気持ちに当然なりますよね。だって楽してもすぐ死にますから。
タルマキっていうのは要するに
そう業を少しでも良くしていこうっていう、そうなんです。それが浄土という世界なんです。だから浄土に往生するっていうことはこの阿弥陀仏の無量寿無量光の働きによって常にですね真実が知らされる。真実っていうのは無常感罪悪感が深まっている世界ですね。そういう世界だからですね、もうこの世のお金を手に入れても仕方ないんです。この世の権力も手に入れても仕方ない、ね、この世に執着していても仕方がない。大事なのはこの業なんです。そしてこの業が未来どうなっていくかが大事なんです。だからどれだけ時間がかかってもこの自分の荒屋敷のいわゆる肉体に収まっている業を良くしていこうと種をまいていくようになる。これが浄土に往生するっていうことなんですね。全然価値観が変わるんです。ここまで分かりました。静かになってしまいました
ちょっと休憩を